はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日はドクターストレンジマルチオバースオブマッドネスについて話したいと思います。この映画は2022年制作のアメリカ映画で126分です。現代がドクターストレンジインザマルチバースオブマッドネスですね。うん、まあ同じですね。
はいはい。
で、監督がサムライミ。で、脚本がマイケル・ウォルドロンです。
うん、
で、映画ドットコムの説明を見ると、元天才外科医で最強の魔術師、ドクター・ストレンジの活躍を描くマーベル・シネマティック・ユニバースのドクター・ストレンジシリーズの第2弾、第2作ということですね。
はい。
なんか、その後にちょっと説明があるんですけど、
うん、
なんか、正しくないんじゃないかっていう気がして、
うん、うん。そうですね。確かに、まあ、これ後で喋ればいいかなと思いますけど、そうですね。うん。
なんか、かつてない危機を描くみたいな。マルチバースの扉は開いたことで変わりつつある世界を元に戻すため、アベンジャーズ屈指の強大な力を誇るスカーレット・ウィッチに助けを求めるストレンジ。
うん。いや、最初はそういう、もう解説通りの話かなと思ったけど、実際はちょっと違う話だった気がしますね。
うん。なんか、この言い方だと、マルチバース開いたのが、
うん、
ドクター・ストレンジっていうことになるじゃないですか。
うん、つまり、スパイダーマンの、
そうそう、そこから、そこの影響でっていうふうに思っちゃう、う
ん。そう。で、見たら、あれ、その話どこ行ったんだろうっていう感じだったんですよね。
うん。まあ、ローウェイホームはあんま繋がってないですよね。
そうですね。だから、あれ見てなくても実は、
うん。
もうこっからマルチバースの話みたいな風でも全然、
はい。
いけますし、はい、まあ、実はあれですよね。公開当初の予定では、スパイダーマンの方が後だったらしいですね。
後だったんですか、
はい、はい。
そうか。
だからその辺、まあ、撮り直しとかしてるでしょうけど、微妙に話変わってる気はしますね。
うん。
うん。
そうか。はい。じゃあ、
はい、
この感想、順番を決めてなかったんですけど。
そうでした。
まあでも、おとけさん、一回喋ってるから、じゃあ先に、はい、もしよかったら。
はい。わかりました。
あ、先に喋ってるっていうのはあれですね、はい、金沢のマルチバース、
はい、
オブマッドネスの回でも、はい、お時さん出られて、そこで喋ってるっていうことですね。はい、だからそちらも合わせて聞いてほしいと思います。
あ、よかったら。はい。
はい、面白かった。
ありがとうございます。はい。はい、僕は2回見たんですけども、マルチバースオブマッドネスですね。
はい。
そうですね。全体的な感想で言うととても面白かったですね。
うん。
うん。1回目 IMAX の 3D で見ましたけど、
はい。
二回目は普通の 2D ですね。普通の字幕で見ましたけど、うん、まあ、二回とも楽しめましたね。はい。
うん、
そうですね。良かった点、三つほど挙げたいと思うんですけど、
はい。
まずは、監督が今回サムライミということで、
うん。
サムライミの作品、監督作品としては、まあ実は、スパイダーマン3作ですか、前作ではなくて、また、トビー・マグワイアの、スパイダーマン3作ですね。それは僕見てるんですけども、
うん、
それ以外の、例えば、まあ、代表作で言えば、死霊の腹渡ですか。
はい。
ああいった作品を僕は見てないので、サムライミらしいっていうのは、まあ、分かったような言い方をしますが、実は見てないんですけど、でも、
うん、
皆さんの話聞いた限りでは、サムライミらしい展開というか、演出が多くて、すごく、良かったんではないかなっていう感じはしましたね。はい、まあ、その人の話を聞いてから2回目見て、ああ、なるほどなっていう感じでしたね、うん。うん。で、特にそういう展開とか演出が MCU には珍しいなっていう感じで普通に見ていて感じたのはありますね。
うん。
例えば、まず一つの、印象的だったのはホラー要素みたいのを入れてきているっていうことですよね。
うん。
MCU の作品でホラーっぽいの、まあ、探せばあるかもしれないですけど、あんまり印象的にはなくて。で、今回は特に、ワンダの存在が、うん、まあ、スカーレットウィッチになったワンダが、もう、ほぼモンスターみたいな感じで、追ってくるというか、
うん、
襲ってくる形になっているというところ。で、そういう時の、なんでしょうね。まあ、クリーチャーものというか、うん、まあ、主人公が追われるみたいな映画でよくある演出が結構見られたなっていう感じはしましたね。だから怖い怪物みたいのが追ってくるっていうような、それで逃げるみたいな感じですよね。
う
それから、まあ、ちょっと別の、ところ行きますけど、今回、まあ、予告ではそういうシーンがあったのか、ちょっと僕わかんないんですけど、そのゾンビみたいな、まあ、死体に結局ドクターストレンジが取り付いてみたいな、シーンがあるんですけど、まあ、はい、あれも、これは多分、What If ではゾンビ回みたいなあったと思いますけど、ドラマですね。うん、ディズニープラスでやっていた What If という、まあ、あれはアニメーションですけど、
うん、
まあ、あれを思わせるというか、あれを、の伏線じゃないですけど、みたいな形で、ゾンビストレンジっていうのが、まあ、出てきて、
うん、
まあ、その動きとかなんか、プラス悪霊が普通に出てくるんですけど、
うん、
あれもなかなか面白かったなっていう感じですね。
うん、
あとは、サムライミらしいかどうかわかりませんけど、特に印象的で面白かったのは、いわゆる今まで我々が見てきたドクターストレンジと、
はい。
多分、一般的にはシニスターストレンジって言われてるんですかね、その、
うん、
もう崩壊寸前のバースで、
はい。一
人、佇んでいる。
目が三つある
よね。そうですね、目が三つあっても、はい、ダークホールドを所持しているストレンジですよね。うん、でとの戦いが、まあ、最後の方にあるんですけど、
うん、
あそこでの、音符バトルみたいなのがありましたよね。
うん。
あれがすごく面白かったですね。ちょっと見たことない感じだったのね。
うん。
はい、その辺とか、すごく良かったですし、あとは、これはサムライミらしいかわからないですけど、その、まあ、狩猟の腹渡って、主人公をやってるんですかね。ブルース・キャンベルという俳優ですね。
うん、
出てますね。今回は、ピッツァパパかなんかよくわかんないですけど、なんか、露店。
はい。
露店でピザ売ってるおじさんですね。
ピザボールでしょ。
ピザボールというのをね、売ってる。
はい。
だから、我々が今まで見てきた、アース616というところとはまた別の世界にいる、うん、ピザ屋のおじさんみたいな、
うん、
やつなんですけど、まあ、あれがコメディーとして出てきてましたし、あとはそうですね、まあ、これ序盤ですけど、スパイダーマンの下りとか、スパイダーマンって、誰みたいなね。いうのを、アメリカ・チャベスが聞くとこのシーンとかね。
うん、
お尻から糸出すのとか、いう話、うん、会話とかね。あの辺はちょっと面白かったですし。あとは、コメディと言っていいのかわからないですけど、その、イルミナティというね、存在が今回出てきたわけですけど、うん、初めて。まあ、彼らがすごい、なんでしょう。まあ、あれは、サプライズ的なね、出演だったと思うんですけど、ただ、それにもかかわらず結構簡単にやられてしまうっていう、
うん、
どっちかっていうとひどいやられ方をみんなして、死んでしまうっていうところとかね、あっさりやられるっていうところはまあ良かったかなっていうふうに思いましたね、うんうん、で、それがまあ展開的なとことか演出的なところで、で、2点目としてはやっぱり今ちょっとイルミナティの話をしたんですけど、まあ新しいキャラクターとか、うん、それから過去作とのつながりですね。まあ当然 MCU の関連なのでそういうとこあると思うんですけど、まあさっきも言ったように What If の回収的なものですよね。ゾンビみたいなの出てくるのと、うん、それから、キャプテン・カーター、ファースト・アベンジャーズみたいな名前ですよね。要は、
うん、
ペギー・カーターがキャプテン・アメリカだったらっていう世界の女性版のキャプテン・アメリカですね。
が出てキャプテン・アメリカなんですかあれ。
あ、アメリカじゃないのか、だから。
イギリス人
なんですね。
うん、
キャプテンアメリカではないけど、うん、一応ファーストアベンジャーズっていうことか。
うん。
はいはい。なんですね。はい。が出てきたりとか、まあ、あとは、ついにファンタスティック4が出てきたっていうところと、まあ僕は全然知らなかったですけど、インヒューマンズというメンバーの一人が出てきたりとか、
うん、
それから、X メンですね。これの登場というところが、まあサプライズというかね、ファンとしては嬉しいだろうなっていうところですよね。
うん、
で、あとは、ドクターストレンジの位置を僕は見直していったんですけど、
はい。
ドクターストレンジが、あれは、どこだったかな、ニューヨークだったかな、のサンクタムでしたっけ、その、うん、まあ、館がありますよね。あの部屋の中に、はい、いろんなアイテムが置いてあったんですよね、位置の時には。うん、まあ、その中にマントがあったりとかね、いろいろしたわけですけど、
うん、
でその中に出てきたけどどうやって使うのかっていうかどういうアイテムなのかよくわからないなっていうのがあったんですけど今回、回収されたものがいくつかあって、
はい、
一つはニサンティの砂っていうものですね、うん、でそれをなんか使うと どうも魔術が使えなくなるってことで、
うん、
あの、ドクター・ストレンジは手錠みたいなものね、それで作った手錠みたいなのははめられて、魔法が使えなくされてたというのとか、うん、後半に、あとはあれはシニスター・ストレンジとの戦いのところで、ボムガリアスの火鉢ですか。
はいはい。1でも出てきましたよね。
1でも出てきたけど、使い方を知らなかったですね、うん、最初
の。お前知らないのかみたいな。ほっとするシーンありましたよね。
そう。あれを、今回は、あの、ドクター・ストレンジの、まあ、恋人じゃないですけど、まあ、
クリスティーン。
クリスティーンですね。クリスティーンが、はい、まあ、別の世界のクリスティーンですけどね。
うん、
彼女が、あの、使い方を知ってて、あれでその悪霊を倒すみたいなね。
は、う、い、ん。
やっと使い方が分かったみたいなところとかね。はい。
うん、
まあ、面白かったですね。
あれって、1で使ってたら倒せてたってことなんですか、
ね、どうなんですかね。
うん。
その可能性もあるのかもしれないですね。
うん。
で、そうですね。というのが、まあ、2点目ですかね。
はい。
はい、で、3点目は、まあ、マルチバースの話ですけど、今回。
うん。
マルチバース的な描写が、僕はいろいろ見つけられて、まあ、こじつけの部分もあるんですけど、うん、面白かったなっていうところはありますね。
うん、
で、まず一つ目、この映画の最初ですけど、いきなり夢から始まるんですよね。
はい。
まあ途中で夢ってわかるんですけど、で、夢ってのは実は他のマルチバースにいる自分が体験したものを見せられてるみたいなね。
はい。
あの考え方はすごい面白いというか斬新だなと思って。
まあ僕はそれを聞いてちょっと、恐ろしくなりました
ね。確かに。じゃあ本当だったらね、本当だったらちょっと
怖いですよね。あれが本当だった。あの夢が本当だったらなって、うんうん。
だからね、あれ、あの、悪夢をね、よく見る方は、ちょっと、
うん、
怖いかもしれないですよね。
ちょっと話入って悪いんですけど、
はいはい、
僕あの、松任谷由実っているじゃないですか。
はい。
ユーミン。
はい。
ユーミンと、セックスする夢を見たことがあって。だから別の自分は、もしかしたら、そういうことなのかって、それ見ながらすげえ思い出したんですよね。
すごいですね、それ。それ、ユーミンは、あれですか、お好きなんですか？
いや、別に好きじゃないんですけど。
あ、別にさ。なるほど。
歌を中学ぐらいで聴きたいときもあったんですけど、でもその夢見たの、もう二十歳過ぎてからなんで、なんで見たのか全くわかんなくて、
は
い。
そうですね。その意味がわからない夢って、まあ、無数にありますもんね。
はい。はい、まあ、だから、それこそだから、パラレルワールドの自分がそうだったから見てあったっていう説明の方がむしろしっくりくるっていうぐらい。はいはいはい、
だからすみません。そうですよね。いやいや。だから、誰もその検証は不可能なんですけど、
はい、
そうやって考えると面白いなっていう話ですよね。うん。うん、そこがすごい良かったですね。で、もう一つ、あの、マルチバース的な描写だと思われるのが、まあ、二つあるんですけど、一つは、あの、最初にアメリカ・チャベスが怪物に捕まえられそうになるところがありますよね。
うん、
あの、目玉が一個ついてて、タコみたいなやつですね、
はい。
ちょっと名前忘れちゃいましたけど、あの、あいつが、実は最初、見えないんですよね、人々の目に、うん。で、ドクター・ストレンジが何かすると見えるようになるというところですよね。うん、あれは、まあ僕はこじつけかもしれないですけど、あの異次元からやってきてるので、異次元というものはまあ我々四次元時空間というところに住んでますけど、
うん、
そうじゃない次元のものはまあ観測できないというか見えないというようなことですよね。まあそれを表現してるんじゃないかなとか勝手に思いましたね。うん、
でも異次元だったら、
はい。
三次元のも触れないんじゃないですか。
まあそうですね。そう言われるとあれですけど。そこまで言われると。
いや、わかんないですけど。うん。
はい。まあそんな。
ステルス的なもんじゃなくて、
はいはい。
武家さんの説では、
うん。
次元が違う。
うん。まあまあ、あの、でも、あの、観測できないだけで、干渉は、あの、それを観測できないのは、その、例えば、あの、すごく小さすぎて観測できないとか、その、あの、人類の、技術では観測できないとか、
うん、
本当は、まあ、何かシグナルが出てきてるんだけど、観測できないとかいう、うん、まあ考え方もされてるわけですけど、
はい、
まあまあ、触れるっていうのはさ、確かにね、あの、行き過ぎてるかもしれないですけど、あの、作り話なんで、はい。
はい、
そんな厳密に考えてるわけじゃないですけど、はい、
今度だけです。
はい、ありがとうございます。はい。はい、それから、もう最後の本飛びますけど、あの、音楽バトルの時に音符バトルのところで、
うん、
あの、 交響曲第5番が流れますよね。ベートーベンの運命ですね。うん、で、あれは、ま、ま、マルチバースに関係する話で言うと、ビッグバンの、ま、残光である、その宇宙マイクロ波背景放射っていうのがあるんですけど、
うん、
ま、これ物理の、宇宙物理学の話になっちゃうんですけど、これのことを、その宇宙交響曲ってよく言ったりするんですよね。
うん、
ま、日本人の物理学者だけかもしれないですけど、もしかしたら。海外でも多分言ってるようなことはあると思うんですけど、うん、要するに、宇宙はものすごく静かで何にも、まあまあ静かっていうかその音というかね、何にもない空間がずっと続いているように思われています。思いますけど、一見。
うん、
実はまあ、何ですか、マイクロ波ですね、電磁波ですね、が、うん、宇宙が始まった、まあ要はビッグバンの時に発生した、まあ電磁波が、実は、地球に向かって、まあ、全方向から降り注いでいるっていうのが観測結果としてあるんですけど、つまり、ずっと宇宙っていうのは、まあ、138億年前にできたって言われてますけど、その時からすごい静かなわけだったわけじゃなくて、実は、まあ、電磁波ですけどね、まあ、それを音と捉えて、すごい、ずっと音が鳴ってたんだよっていうような言い方で、宇宙交響曲って言ったりするんですけど、まあそこから、音符バトルを思いついたかどうかわかりませんけど、交響曲第5番、交響曲が流れたっていう意味で、あそこでクラシックを使ったっていう意味で、はい。そういう描写なのかなって勝手に思いました。うん、はい。あとは、そこで、またさらに細かい話なんですけど、はい、結局、ドクターストレンジと、シニスターストレンジっていう目が3つあるストレンジが、
うん、
まあ、魔法をお互いに何でしょう。跳ね返し合って、決着をつけようとしますよね。うん、
はい。
で、最後、まあ、なんていうんですかね。お互いに力が拮抗したみたいな形になったところで、
うん、
我々が見て、我々のバースのドクター・ストレンジが、あれは盾事だったですかね。
うん。
の弦を一個、まあ、遠隔ですけど、音を鳴らして、そのエネルギーが固まっている、なんか球体みたいになっているところに、最後の一個音符を飛ばして、で、爆発させるというか。
うん、
で、敵を、窓の外に飛ばして、まあ、やっつけるみたいなシーンがあるんですけど。
うん、
あれは、ちょっと最後の一つの、なんだろう、音符を当てて爆発させるみたいなところが、ちょっと、また宇宙の始まりの話になりますけど、インフレーションとかビッグバンみたいなものを表しているように僕は見えました。
まあまあ、はい。まあいいです。はい。
はい。こじつけですね。はい。
はい。
というところが、まあ、マルチバース的な描写の一つですね。僕が見つけた。はい。
うん。それは意図してるのかどうか、
まあ。いや、意図してないと思いますけど。
はい。
でもなんだろう、魔法っていうのは結局、実体がない、エネルギーの塊みたいなもんじゃないですか。
うん、
おそらく。
はい。
で、まあ、宇宙の始まりも結局、エネルギーの塊から、まあ、できたっていうふうに考えられるところもあるので、
うん、
まあそこは共通してるとは言えるかなとは思いますが。
うん、
はい。そんなところですね。良かった点はね。はい。
はい。
その3点で。まあ、あとは、そうですね。これはマルチバースの話を後で別の音源で撮りたいと思ってるんですけど、
はい。
まあ、気になった点としては、アースナンバーの問題ですよね。
うん。
今回、我々が見てきた MCU の、
はい。
アースは616っていうことが分かったわけですけど、
うん。
その前にミステリオが実は、スパイダーマン、あれは、ファーフロムホームでしたっけ、はい、の時に、ここはアース616で、私はアース、833から来たみたいなね、ことを言ってましたけど、うん、まあ偶然なのか何なのか知らないけど、一致してるっていうところですね、そのナンバーが。
うん。
うん。っていうところは、これは僕が金沢さんのラジオで、喋った時にロンペさんがね、言ってた点でもあるんですけど、うん、なんで一致するのかなっていうところですよね。
うん。
うん。あと、都市の名前をどうとか忘れましたけど、人の名前も一致してますよね、他のアースでね。ドクターストレンジはやっぱりドクターストレンジっていう名前だし、みたいなところですね。はい、クリスティーンはクリスティーンだし、みたいなね。
うん、
その辺の一致はなぜなのか、みたいなところは。その辺の疑問はちょっと残るなっていうところですよね。うんうん、あとは、 そうですね。まあ今後気になっている展開としては、今回モルドが出てくることは分かってたんですけど、俳優さんがね、はい、分かってたんで。ただ、うん、あれはドクターストレンジ1の時に最後に、まあ敵になってしまったうん、アース616のモルドじゃないですよね。
そうですね。
だから、
616どこ行ったの
?616 のモルドはどこで何やってんのかっていうね。うん、なんかいろいろ。なんかいろいろね、画策してたはずですけどね。
うん。うん、あいつは、アッセンブルに含まれてたのかな。
どうなんですかね。
含まれてて、そこで死んだんじゃないですか。
本当ですか。
いや、知らないです。いやいや、どこ
行ったのかな。でも、あいつ、でも、どうなんですかね。そんな、アベンジャーズに協力するような。
いや、まあまあ。
火事じゃなかったんですけどね。うん。最後にね、なんか、魔術師が多すぎるつって、魔術師を消していこうとしてるみたいなね、ところで終わりましたもんね。はい。あとね、これ、2回目に見直して思ったんですけど、アメリカ・チャベスと、ドクター・ストレンジが飛ばされて、あと、はい、アース838ってところに行きますよね。
うん。
要するに、イルミナティがいた、
はい。
世界ですよね。はい、あそこで、なんか、まあ、あそこは、アース616よりちょっとなんか、技術的に進んでる感じの未来的なちょっと都市だったんですけど、
うん、
なんか、あなたの記憶を記録しますみたいなとこあったじゃないですか。はい、で、再生してくれるみたいなね。
はい
はい、あれ、まあ、なんか、お互いの過去がそれで見れるわけですけど、
うん、
なんか、あそこで、二人がスキャンされたわけじゃないですか。
うん、
で、ドクター・ストレンジの記憶とアメリカ・チャベスの記憶が。
はい、
なんか、あれ、記憶吸い取られちゃってよかったのかな、大丈夫なのかなっていうのをちょっと思ったんですけど。
吸い取られたっていう
か。吸い取られたっていうか、
的な、
うん、記憶されちゃった、うん、なんかデジタルとして何か、
そうですね。
コピーされたのかなってちょっと思ったんですけど。
個人情報的な。
個人情報的なものですね、はいはい。あれなんか悪用されないかなってちょっと心配してます。はい。
あれででもあの技術って、
はい、
アイアンマンも作ってたじゃないですか。
あ、なんかありましたっけ、そんなの。
あれどこでなんか、MIT かなんかで、
うんうん、
アイアンマンの元の名前なんでしたっけ？トニー・スタークか。
トニー・スターク。
はい、トニー・スタークが、プレゼンするんですよね。
ほう。
で、なんか、この大学の奨学金俺が全部払ってやるみたいな感じで最後言う、なんかの映画の冒頭です。あれなんだったっ
け？ああ、もう、ワンじゃないですね。多分、ツーかスリー。
シビル・ウォーかな。
シビル・ウォー。ああ、ちょっと覚えてないですね。でも、
そこで、
はいはい、
ホログラム、映像、自分の記憶をやるシーンがあるんですよ。
へえ。
だから、トニー・スタークは同じ技術を、
ね、ああ、なるほどね。そこから来てるかもしれないですね、じゃあ。
うん。
なんかちょっとあれが引っかかりましたね、僕は。
ああ。
記憶を記録しますって書いてあったんですよね。
うん。
うん、というところですかね。で、あとは、気になった点になるんですけど。
はい。
まあ、文句じゃないですけど。
はい。
で、まずはやっぱり、ディズニープラスを見てないとわからない問題ですね。
はい。
つまり今回は、ワンダビジョンを見てなくて、
うん、
ワンダになぜ子供がいるのかっていうのがわかるかっていうところですよね。
うんうん、
まあ子供はいないんですけど、子供たちを追い求めて、そのダークホールドを最終的には手に入れたわけですよね。うん、アガサをやっつけて、はい。で、その点、まあ見てないと多分わからないですよね。
うん、
ドラマを見てないで、今回のドクターストレンジを見た人は、子供たち誰みたいなふうに思いますよね。うん、うん。そこ、いいのかなっていうところですよね。
うん。
うん、で、まあ、やっぱり、ドラマと、今、映画と両方同時進行みたいな形で進んでるんですけど、
はい。
ドラマはドラマで、まあ、MCU だけでも結構いろんなドラマがね、あるわけじゃないですか。それこそ、古いやつも含めればすごいたくさんあると思うんですけど、
うん、
まあ、映画館に映画を見に行くときに、僕らみたいに2回、3回見に行くこともある人ってまあ少ないわけじゃないですか。
うん、
普通1回見たらまあ終わりじゃないですか、
うん。
まあ好きだったら見るかもしれないですけど、そう考えると、事前情報を調べる、どこまで調べるかにもよるんですけど、
うん、
このドラマ見てないと、まあ、ドクターストレンジ、マルチバース・オブ・マッドネスに関しては、ここの部分ちょっと分かりにくいですよっていう、うん、まあ、サジェスションみたいなのがない限りは、
うん、
まあ、見ない人はやっぱ見ないですよ。見ないで行っちゃいますよね。
うん、
そうすると、やっぱり、あれ何だったんだろうみたいな風で、
うん、
やっぱり分からない人は分からないですよね。
うん。
で、じゃあ、これ見てこないとわからないですよって後から言われても、それ先に言ってよみたいな風になりますよね。
うん。
特にディズニープラスに加入してない人は、まあ当然、そんなことわからないし、知らないのかなっていう風になっちゃうかなっていうところですね。
うん。
うん、だから、その映画だったら、なんだろう、前の作品見とけばみたいなところは、簡単に想像しやすいじゃないですか。
うん。
続きものなんで、MCU の映画全部見とけば、当然全部わかるだろうというふうに思っても不思議ではないんですけど、
はい。
そこにさらにドラマが入ってくると、ちょっとややこしすぎないかなって思うんですよね。うん、このドラマとこのドラマを見とかないと、みたいな。その辺がすごくわかりにくくなってしまって、その、プラットフォームの違いもあるし、っていうのはちょっとやっぱり問題なのかなっていうのは思いましたね。
うん、
あとですね、これもワンダの話になっちゃうんですけど、
はい。
まあ、金沢さんのラジオに出た時も僕が言ったんですけど、
うん、
今回ちょっとワンダがあまりにもバカすぎないかって思ってしまったんですよね。
うん、
あんな風になることは、まあ、わかって いなかったのかなっていうのは、ちょっと想像したらわかるような気がするんですけど、
あれだから取り込まれてるからじゃないですか。
まあそう、そう、だから結局、あ、そうやって皆さん言われてたんですけど、うん、僕がそうやって言った時も、あ、まあ確かにそうですよねっていうふうに。
うん。
だから取り込まれて、まあ、あの、ダークホールドのせいで、
うん、
まあ、ああいうふうになってしまったって言われると、闇落ちしてしまったって言うと、そうなんですけど、うん、一回それで納得したんですけど、でも、そもそも、あの、ダークホールド自分の、自らの手に入れたわけで、自らあの本を開いたわけですよね。
え、でも、アガサに渡されたですよね。
アガサに渡されたんでしたっけ？
アガサが、渡されたのかどうかわかんないけど、
うん、
アガサから来たんですよね、あれ。
もちろんもちろんそうですね。もともと持ってたんじゃなくて、アガサが持ってたのを、ちょっと最後の方、ちょっと、うろ覚えですけど。
ちょっとどういう風な渡し方だったか忘れちゃったんですけど、はいはい、でもあれってなんか一回ちょっと見たら、
はい、
取り込まれちゃうんじゃないですか。
もちろんそうです。で、それ、ああ、でも、それを。
まあちょっとあんまりこう軽い気持ちで手に取ったけど、
うん、
そしたら取り込まれちゃったみたいなことあるじゃないですか。うん、デスノート的な気持ち。
手に。
デスノートも初め
は、はいはいはい、
デスノート見てます。
うん、はい。だいたい知ってます。はい。
なんか手に入れた時に、ちょっと興味本位で書いたら、
うんうんうん、
まあ今死神に取り憑かれるわけ
じゃないです
か、
はいはいはい。
それみたいな感じなのかなっていう。
まあ、そうですね。ファーストコンタクトがどういう風だったかっていうところですよね。ちょっと覚えてないんで、あの、おかしいか、間違ってたら申し訳ないんですけど。でも、うん、ダークホールドの危険性とかって、ワンダ知らなかったんですかね。
多分知ら、あれ、ワンダビジョンの時、そこまで
知
ってる感じじゃなかった
と思うんですけど。そこを見直さないとダメですね。じゃあね、
一応、見に行く前に見たはずなんですけど、
はい、
その細かいところまで忘れちゃいました
ね。は
い、
そうか。
どういう渡し方だったかはちょっとわかんないですけど、
触っただけで堕落するんですかね。
いや、それはないと思う
んですけど。読んだらですかね。
読んだらとか。
呪文を唱えたらですかね。うん、
でも、自分が魔女だったらちょっと見たくなるじゃないですか。
でもなんか、彼女専門家といえば専門家じゃないですか。違うのかな。そこまで知らないのか。
ダークホールの存在
自体は知らなかった。
知らなそうでしたよね。
だったら仕方ないといえば仕方ないかな。
うん、ちょっとわかんないです。見た、
そうですね、
向かいにないと、その知ってたかどうかもちょっと、あやふやです。
はい。じゃあ、
でも最後に、はい、ワンダービジョン最後はもう完全に取り込まれてる感じでしたもんね。
うん。だからスカーレットウィッチになってしまってた、
ね。エンドロールの最後。
はいはい。
終わってからの。
最後の瞬間ですよね、
はい。うん。
だから、あれに手を出した理由ですよね、やっぱりね。理由というか、その、知ってて読んでんのか、知らずに読んでしまったのかっていうところによっては、だいぶ、うん、あの、意見が分かれるかなっていう。それはちょっと見直しておきます。うん、すいません。
うん、
あの、
まあ、知らずにでも知ってたとしても、はい、
うん、
でもあの行動自身は、だから、あの、ダーク、闇落ちしちゃったからだと考えたら、
うん、
そういうバカとは言い切れない。
でも危険性を知ってて手を出したんだったら、やっぱり。
でもそうなる、そこまでどこまで行くかなんかわかんない
です
か。ま
あ確かにね。そうですけど。
何でもそうですけど、危険だと分かってても、それなりにちょっと興味本位で。っていうことが、
うんうんうん、
薬物中毒なり何なりであるわけじゃないですか。
そうですね。確かに。そこまで言えないかもしれない、ね。
いや、確かに、あの、僕も後で言おうと思うんですけど、
うん、
もっと解決策があるんだろうって、ちょっといろいろ思ったんですけど、うんうん、
いや、ちょっと考えたら、普通に解決策があるんですよね。いそうそうなんですよ。はい。 言っていいですか？
はい。まあ、多分同じ意見
です。そうです、それ。ワンダだけがいないバースを見つければ、それでよかったんですよね。
いや、てか僕はそれをドクターストレンジもちゃんと協力してやってやれよって、うん、みんな協力してたよ。あれ解決できてたんじゃないかと
思う。そうですよね。誰も死なずに済んだ気がしますよね。
はい。うん、しかもビジョンが生きてる世界もあるはずだから、
うんうんうんうん、
そしたら、ビジョンと4人家族として、
うん、
ていうかまあ、最悪子供いなくても、ビジョンだけ いたら、いい可能性もあるじゃないですか。
はい、そうですよね。まあ、どうやって彼女を子供を産んだのかによるんですけどね。
うん、まあまあもちろん。うん、子供というよりも、やっぱ、心を許せる人が一人でもいれば、まだ許せる気がするんですよ、
う
ん
う
ん。
そうですよね。
そしたら弟がもし生きてる世界でもいいかもしれないし、
はいはいはい、
そんな世界絶対あると思うんで、
うん、
子供って縛られなくても、なんかお互いこう話し合えば、
うん、
なんかアメリカチャベスと一緒に、
うん、
ちょっと協力してあげてくれないかみたいな、
ね。旅するみたいな感じでね。
そうそうそう、そう、うん。そっちの、いや、僕はそれ後で言うのも、解決あったのに、なんでこんな風に話が展開するんだよっていうのは。
そうですね。
うん、でもまあ、そういう話にしたかったからって言われたのはそうなんですけど。
う
ん、
そうですね。
実際問題あんなことは起きえないんじゃないかなって思いますよね。うん、
ちょっと無理やり悪役にしてる感じはちょっとしてしまったなってなりますね。うん、はい、僕は、エリザベス・オルセン、ワンダっていうキャラクターが好きなのもあるんですけどね。うん、
ね、
うん、なんか、なんでそんなことするのって思ってしまいましたね。
う
ん、
あと、しかも多分、まあ僕原作読んでないですけど、
はい。
原作のスカーレット・ウィッチってまだなんか雰囲気違うんじゃないかって僕は思ってるんですよ。読んでみないとわかんないですけど。
もっと最初から、
悪そうな、
悪そうな感じですね。悪役が敵というか、ね。
悪役にしても別に嫌じゃないみたいな。
うん、
ちょっと、エリザベス・オルセンってちょっと、パブリックイメージ良すぎるじゃないですか。
はいはいはい。
顔もこう、うん、ちょっと童顔っていうか、優しそうだし。
うん、うん。
まあこれまでのキャラクターの作りも、まあいろいろ不幸なことがたくさんあって、同情したくなるようになってるから、
うん、
それはそういうハレーションが起きてもしょうがないんじゃないかっていう。うんうん、はい。すいません、ちょっと。
いい。
腰折りました。
いい。
続けてください。
あとは、インヒューマンズのブラックボルトっていうね、キャラクターが出てきたんですけど、なんか、聞くところによるとめちゃくちゃ強そうな感じだったじゃないですか。
はい。
いや、あれ一人でサノス倒してたんじゃないかなってちょっと思ったりとか。
うん、そうですね。
しました。インフィニティストーンを手に入れてなければですけどね。
手に入れてても倒せんじゃないですか。
倒せんですかね。
あ、でもタイムストーンとかなんかで何かできるのかな。
あ、そうですね。まあまあ、その辺ですね。
うん。
はい。ちょっと気になった点はその辺ですね。
はいはい、
はい。以上です。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、松さんお願いします。
はい。僕も、作品自身はすごく面白かったですし、
はい、
僕一応2回見たんですけど、1回目見た時は、なんか、サムライミ監督、僕は全部見てるわけじゃないですけど、なんかスペルっぽいなとはちょっと思いましたね。スペルっていうホラー映画があるんですけど、はい、まあ、僕がサムライミ監督に見てるのは、資料の腹型の1、2と、
はい、
スパイダーマン3部作と、
うん、
スペルと、ぐらいかな。
うん、
なんだっけ、ギフトとかあるんでしたっけ、それ見てないですね。
はい、
なんか、あといろいろなんか、制作とかいろいろやってますもんね。
ああ、そうですね。だから、そんなにたくさん作品は、
監督作品はそんなない
、ね、最近はなかったんですかね。
うん、見たですね。
オズとかなんかあったのかな、
見てないです、ね。
見てないですけど、はいはい、
うん。ギフトはちょっと見たいなと思ってる
ん
ですけど、
うん。
なぜなら、ケイト・ブランシェットが出て
る。お
で、この作品で僕が一番上がったのは、はい、エンドロールっていうか、
おお、
ミドルロール、
ミドルロール。うん、
シャーリーズ・セロン出るじゃないですか。
おー、はい、クレア、
はい、
クレアですね。はい。
それがめちゃくちゃ楽しみっていう。
ああ、今後ね。はいはい
はい。僕はケイト・ブランシェットも好きなんですけど、
うん、
シャーリーズ・セロンが多分、一番っていうか、その女性として一番好きで。
おー。あ、でもそのわかります、なんとなく。
はい。
はい。
なんか、本当に結婚できたら、生まれ変わって結婚したらできるんだったら、シャーリーズ・セロンを利用したいっていうか、マルチバースで結婚してくれないかなって思います。はい、マルチバース、
ね、夢で見ればなんとかなるかもしれないですね。
はい。はい、だから、彼女の主演作で、
はい、
ロングショットっていう映画
がありましたね。はい、見ました。
それはなんか、ダメな男と、うん、
はい、
大統領のシャーリーズ・セロンが、
うんうん、
まあ、付き合うというか、
うんうん、
恋愛に陥る話なんですけど、はい、それが自分にも当てはまるっていう、当てはめてる。見て、
ああ、なるほど。
最後ボロ泣きするっていう。
自分が男だったらっていうことです
ね。は
い、
そうそうそう。
なるほど、なるほど。そうか、そうか。
まあ、夢を見せてくれる
映画なんです
けど。
確かに。
はい、
そうか、まあ、あれ、シャーリーズ・セロンだったんですね。
うんうんうん。そうっすよ。
うん。
マジでいいっすよ。
なるほど。
だからもう次が楽しみでしょうがないんですけど、
はいはいはい。
まあ本作も楽しかったですけど、
うん、うん、うん。
でもなんか、まあちょっと最初から否定的なことを言うのはあれなんですけど、
はい。
この作品の話自身はすごい面白かったんですけど、
うん。
その、僕の中ではやっぱ、今回はこれを見て思ったのは、なんかもう MCU は自分の中でちょっと終わってるなっていう、人なのかついてしまってる感じがあって、っていうのはエンドゲームはなんか人生ベストであげたんですけど、
はいはい、
なんか僕の中でもうそこで一回終わっちゃってて、
うん、
そこでもうエンディングをちゃんと迎えちゃってるんですよ、
うんうんうん。
だからなんかその後って言われてもなんかあんま、なんか同人誌を見てる。エンドゲームまでが自分の中で正史で、
はいはい、
正史っていう正しい歴史で、
は
い、
外伝的な、はい、あとは。
あとはスピンオフみたいな。ずっと見てる感じがあって。
はい、
だからあんま乗れてない。多分僕はあんまり最近の MC にそこまでハマってないのは、多分そういうことなんじゃないかなと思って。
なんとなくわかります、
うん。で、今回も、面白いんですけど、別にそこまで心が震えるとかもなくて。あとなんか一つ問題なのは、今作はなんかヒーローものな、ヒーローの中での戦いというか、
うん、
一般人ほとんど出てこないじゃないですか。
そうですよね。
まあ、
う
ん
う
ん、レイチェル、マクアダムス、クリスティーンは一応
ね、
一般人ですけど、やっぱ、地球を救うみたいな。
うん、
一応、地球を救うんですよ。ユニバースを救う話かもしんないけど、ちょっとスケールでかすぎてて、
うん、
なんか、もっとヒーローっぽいのを見たかったんです。見たいんですよね。うんうん、ノーウェイホーム、まあそうじゃないですか。自分たちのうち
わ
の問題を勝手に片付けてるだけで、
でね
うんいや、もちろん地球規模の問題ではあるけど、
うんうん、
それで自分たちが起こした問題だし、
うんうん、
なんか、今回もだから、アメリカ・チャベスっていう、その、人のためっていうのもあるかもしれないけど、でもまあ特殊能力を持った人たちの、まあいわば神々の戦いみたいな感じがあって、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんかあんまりまあ、そういうのはもうちょっと僕はまああんまっていうところもあるんですよね。
うんうんうん、まあ仕方ない部分もあります、ね。
そうそう。
ですね。うん。まあ今まで結局、まあ最後はサノスですけど、
うん、
まあわかりやすいその宇宙人が地球に攻めてくるっていう話がほとんどだったわけじゃないですか。うんはい、それをアベンジャーズが倒すと。
はい。
でも、その後はまた同じような話はちょっとやりにくいんで、ちょっと違う方向に行ってますよね。まあ、
そ
うですね。
それはしょうがないとは思うんですけどね。うんうん、あとは、その、例えばブラックパンサーみたいに、
はい。
その、ヒーローものの中に、現実社会の問題みたいなのを、うまく入れ込んでるっていうのも、僕は MCU のいいところ、まあ MCU だけじゃないですけどね。
はい、はい。
まあ、他のスーパーヒーロー映画でもある、うんうん、ある部分もあると思うんですけど、作品によっては。うん、そういうことが結構あったので、
はい。
それもすごいいいなとは思ったんですよ。
うんうん、
でもなんか、最近のは、そういうのあんまなくなってきてる気がしてて。
確かにね、ちょっと薄い感じしますね。
うん。ほんとコミックしてるというか、
うん、
だから、それも含めてなんかちょっと楽し、面白くないなって。
なるほど。
はい。なんか、MCU のための MCU 映画みたいな、はい。
だから、うまく話を続けるために、
はい。
四苦八苦してる感じはちょっとしますね。その本当に
作り、うんまあ、してるのか、まあ、
本当に作りたいものっていうよりは。
より、エンドゲーム以降は、コミック映画みたいになってきてるというか、
うんうん、そうですね、
うん。いうふうに僕は感じていて、
うん、
だからあんま乗れないんですよね。
うん、まあ、過渡期な気もしますけどね。
うん、
その、まあ結局、エンドゲームがそれまでの10年が、の積み重ねがあったわけですよね。
うん、
まあでも一作一作が面白いかどうかはまた別ですけど。
うん
うんこの先また10年後のためにこれを見続けるかどうかというところかもしれないですね。
うん。
うん、はい、すみません。
あとはその、はい、さっきおとげさんが言ったドラマとか、
はい、
マーベル、違うわ、ディズニープラスの問題になるんですけど、うんうんまあ、僕は、まあ、本作に関しては、
うん、
まず、見てない方が、
うん、
混乱しないかなっていう部分もあったんですよね。
おー、ワンダービジョンとかですか
確かに子供はいきなり出てきたなっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
僕はなんか、ま、一回目見たときに、
はい、
マルチバースっていうか、そこに引っかかっちゃったんですね。
ほうほう
例えば、僕はロキを見てるんで、
うん、
ロキのマルチバースと、
うんうん、
あとその、枝葉が分かれていくって言って選定するところとの関係性が、ちょっと分かんなくなっちゃって、
は
いはい、で、そこに引きずられちゃったりする、したって一回見てる、はい、
僕も、そうですね。それは、ちょっとありましたし、ロンペさんもそんな話をね、
うん、
この間、金座の方でされてましたよね。
うんうん、で、その後2回目、ロキをもう1回見て、
はい、
問題解決したから、
はいはい、
分かったし、
うんうん、
あとその、ワンダービジョンも、僕はその、初め見てみたとき、昔から出たときに配信になったときに見たときは、
はい、
ダークホールドに取り込まれてるって気づいてなかったんですよ。最後。
ああ、最後にね。はいはい。
はい、一番最後。
あのシーンが。
うん、はい。だから、一回目見たときに、ダークホールドに取り込まれてるってあんま気づいてなくて。
ああ、僕もそうですね。はいはい。
だから、ワンダが、ああなってしまうことに対して、
うん、
俺は変だなってそう思ったんですね。うん、
普通にわがままだなって思った。
うん、でもちゃんとそれワンダ見直して、もう一回二回目見たら、すごい同情するというか、まああれは、だからさっき乙女さんに僕が言った感想に変わったんですよ。
うんうんうんうん、
だから、下手にドラマを見てるんだったら、見てない方がまあ理解ができてたんじゃないかなって、
は
い、
そうか
思った。のがまず今作についてそうだし、
うん、
あと、まあ、MCU の映画自身が、もうなんか何本も見てないと全体はわからないようにもうできてるから、
うん、
もう少々ドラマが見なきゃどうとかっていう、もうレベルまで来てないんじゃないか
と。まあまあ、そうか。
僕らは映画見てるから、
はい、
ドラマとかどうってなるけど、うん、そもそもそれもあんま見てない人の方が多分世界では多いわけで、
う
ん、
まあそうか。ハードルがそもそも高いと。
はい。
うん、
だから、5メートルのハードルと5メートル 2センチのハードルを競ってるよう
な
もん
で。そうか、そこの文句言ってもしがないから、みたいな。はい、
で、逆に、まあ、わかんないとこあったら、過去作も登ってみれば、いいわけじゃないですか。
うんうんうん、まあ、そうですね。
で、まあ、今回はさすがにドクターセレンジ2って言ってるから、
うん、
まあ、1を見ないで見る人あんまりいなく
て、まあまあまあ、
そうですね。うん、1は見ないとさすがにわかんないと思うんですけど、
うんうんうん、
でも、まあ、そういうふうに作られてるから、
うん、
まあまあ、こういう、もう1本ぐらいあって、1本っていうか、こういうシリーズがあってもいいんじゃないかっていう、気もするというか。
うんうん、なるほど。
っていうか、羨ましいですよ。何もこれから知らなくて。アイアンマンから見れる人。
まあまあ、そうですけど、
ね。マジで羨ましいんですけどね。僕は一回、だから記憶全部消してもう一回始めるから、見たいっすね。
はい。
で、まあ、それはだからドラマの自分なりの見解なんですけど。
はい。
まあ、あとは、元木さんと一緒ですけど、
うん、
まあ、ああいう風な結末にワンダがなってしまうのはすごい悲しくて。
うん。
まあ、多分僕はまあみんな言ってるかもしれないですけど、死んではないと思うんですけど。
うんうんうん。
最後ピカって赤く光るじゃないですか。
はい。
あれだから魔法を使ってるってことじゃないですか。
魔法を使ったのか、その自分の中の魔法、力が解放されて消えたのか、ちょっとわからないですけどね。
死んだら光るんですか？
いやいや、知らないです。
それは
全然わからない
です。だからなんか、それは死んでないんじゃないかなと思って。
うん。なんか何とでもできるようにはなってますよね。
うん。
うん、あの、キャプテンマーベル、あの、アース838のキャプテンマーベルもそうですよね。
うん
うん、死んだかどうかちょっとわかんないですよね。あの、銅像の下に、こう。
でも、真っ二つに切れてるんですよね。
それは、
あ、キャプテン・マーベルの、ね、
キャプテン・マーベルの、
ね。ああ、そうですね、う
ん。普通に考えたら、あんな程度は死なないじゃないですか、キャプテン・マーベルだったら。
死んではない
んような気もします。わかんないですけどね。
だから、まあ、あと、しかも、その、ノーウェイホームのテーマが、
うん
まあ、病んだ人を立ち直らせる話でもあるわけじゃないですか。
うんうんうん
それこそ彼女は立ち直らせてあげなきゃいけない対象だと思うんで、
でねうん、一番ね、
まあ、ノーウェイホーム次の作品で死んで終わるっていうのはさすがにちょっとかわいそうというか、うん、言ってることとやってること違うじゃん。
うんうん、
ケビン・ファイギーと思って。
なるほど。
だから、まあ、今後の展開を期待したいですね。うん、あそこで終わらせてほしくないっていうか、う
ん。ただ、こんだけ今回ワンダー大暴れしてしまったわけじゃないですか。
うん。
あの、結構な死者を出してますよね。
うん。
どうするかですよね、そこ
まあ、生き返らせるんじゃないですか。
それは、ちょっと、安直じゃないですか。
いや、知らないですけど。まあ。まあ、
それだったらチャラにはできるかもしれないですけどね。
まあ
うん、
僕の、でも意見としては、殺したとしても、
うん、
まあ、罪を償うっていうか、
うん、
そこで死ぬっていう、まあ、ある意味死刑なわけじゃないですか。
うん、
それはまあ、それでいいかもしれないけど、
はい、
でもそれでも生きていくっていう話もあっていいんじゃないかと思うから、うん。
まあ、ヒーロー、になるかどうかは別として。
はい。
そうですね。うんうんうん。まあ、バッキーだってそうですもんね、確かにね。
そうそう。
うん。そうですね。すね彼は、そうですね。彼はいい話に持ってきてますよね、今のところね。
はい、
うん。
だってバッキーだって操られてたわけじゃないですか。
まあまあ確かに、そうか。うん。
で、ワンダービジョンっていうか、あの、スカーレット・ウィッチの場合は、
うん、
まあ、かなり微妙な部分もあるかもしれないけど、
うん、
でも、ダークホールドがなかったら、
はい。
ああいうことは多分なかったわけで。
うん。でも、その、どこからどこまでが彼女の本心
っていう
の
ね、そうなんですよ。
がちょっと分かりにくいんですよね。
でもそれって、でも実際でもそうじゃないですか。実際の人間においてもそうじゃないですか。
まあまあまあ、そうですよ。うん、まあ、ただあの、 ワンダービジョンで描かれたその街の人を丸ごと乗っ取ったっていうのは、
はい、
ダークホールドの前の話ですよね、あれは。彼女の意思でやったわけですよね。
はい、だからあそこで反省はしたじゃないですか。解放して悪いなとは思ってそうな感じだったから、
はい、
はい。
またやってしまったみたいなね。
だからあそこで一応自分の中では、うん、ワンダの中ではもう悪い、はい、もうやめようと思ったから。
思ったんですよね。
でも取り込まれちゃったからやっちゃっただけで。はい。だから反省はしてると思うんですよ、ね。ワンダの、ワンダとしては反省してるというか、ねうん。あとはまあ、おとぎやさんも言ってましたけど、マルチバースの表現はすごい、あの、ペンキになるやつとか。
はいはいはい。
なかったし。
面白いですね。
うん、はい。まあ、ああいう表現も楽しかったですね。
うん。
そんなとこかな。
うん。
あ、うん。まあ、エンドゲームとか見ると、なんかサノスを単独で倒せそうなんだのは、ワンダだけですよね、多分。
そうですね。うんうんうん。
だから、ワンダの状態であの強さを一回見たかった、ちゃんと見たかったの、もう一回見たかったなって。あったんですけどね。
うん。スカーレットウィッチになったらもっと強くなってるんですかね。
なってんじゃないですか、
ね。多分そういうことですよね、
うん。うん。
あ、だから、あまあ、だからっていうかまあ、ドクターストレンジは、あの、ダークホールドに手を出しがち、みたいなね。
うん。
うんということですかね、
うん。まあ、とりあえず、
はい。
シャーリーズ・セロンも僕は楽しみだ
あの二人でどっかね、ね、
うん、
暗黒次元に行きましたね。多分ね。
はい。
はい、
なんかあれですよね。クリアとあの、マルドゥームあいつ、
ドルマ
ブ。一の最後。ドルマブ
の、
なんかあ
れ、メイ。
はい。
っていう、
ね、らしいですね。
はい。
うん、
だから、あそこの住人なのか、
うん、
ちょっとよくわかんないですけどね、
うん。うん。まあ、あと関係ないですけど、
はい。
今日なんかアマゾン見てたら、
はい、
ミス・マーベルあるじゃないですか。ミズ・マーベルか。
はい。
今度ドラマにやる。
ドラマ、はい。
あれのなんか原作の、あまああるじゃないですか。普通にコミック。
はいはい。
あれ、1話だけタダで、会員だと見える、読めるっていう。あの英語版ですけど。
はいはい。
はい。っていうことが分かって。というか、それ以外のやつも結構その、アマゾンだったら、英語版のやつは、Kindle で読めるんですよ。
お金払う。そうなんですね。
はい。
うん。
まあ、5、600円かかりますけどね、1話。
は
い。でも、ミズ・マーベルとかは、6話ぐらいしかないんで、まあ、5000円ぐらいかかっちゃうんですけど、
まあまあ、
一応見えるっていう、
うんはい。で、そこまで掘り出すとキリがないかなって。
まあそうですね。でもまあ、ちょっと僕1話ただなんで、ちょっと読もうか
な、
うん。
あなるほど、ね。
ダウンロードしちゃったんですけど。
うん
はい、
まあなんか、詳しい人っていうか好きな方はね、コミックにも手を出してますよね、うん、皆さんね。
はい。
うんうん、
なんか、ドクターストレンジの新しいやつも出てましたね。
へ
ぇ、うん、
なるほど。
そんな感じですね。
はい。
まあ、あの、マルチバースのことについては、もう一本違う配信で、
はい、
今から撮ろうと思うんですけど、
はい。
それ以外の、マルチバースについて以外の話は何かありますか？
そうですね。まあ、それぐらいにしときますかね。あ、そうですね。この作品で言うと、その、ワンダの息子たちが、あの、テレビ見てましたよね。
は
い、
うん。
で、ワンダ対ワンダになる瞬間があるじゃないですか。スカーレットウィッチ対ワンダーね、
はいうん。はいはい。
あそこでかかってる、あの、アニメーションがかかったんですけど、白雪姫がどうも、ディズニーの白雪姫がね、かかったみたいで。
うん
はい、白雪姫といえば、まあ、リンゴですかね、うんはい。リンゴといえば、あり続けるものを連想されるのかなってね、ちょっと思いましたけど。それだけです。
白雪姫といえばから、ちょっとリンゴに行ってるからな。
はい。
はいいや、リンゴの画面が白雪姫があそこで出てきてたら繋がってる可能性があると思うんですけど。うんうん、
なぜ白雪姫にしたのかなってちょっと考えたんですけど。まあ、それぐらいしか思いつかなかったです。はい、
そうですね。まあ、魔女と。
あ、そうか、魔女出てきましたね、確かに、ね。
出てくるからですかね、
うんうんうんう
ん。はい。
はい。
じゃあ、あの、なんだっけ。マルチバースについて今から。
はい。
また話したいと思います。
はい。はい